じゃあ、言いますよ。
はい。
はい。
どうも。
どうも。片市です。
宗男です。
このラジオは、あらゆるベストを探求することで、日常生活を少しでも良くすることを目的とした、ベスト探求系ラジオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと、コーナーに行く前に、
はい。
お便りを読みたいと思います。
はい。はい、します、
ラジオネームラッシー
ラッシーさんありがとうございます。
ありがとうございます。片市さん、宗男さん、こんにちは。
こんにちは。
エピソード115で生まれてくる赤ちゃんの名前を考えてほしいと激重なお便りを投稿した石橋ラッシーです。
はい、石橋さん、お久しぶりです。
ご報告が遅くなりましたが、1月下旬に無事に元気な男の子を出産しました。
おめでとうございます。
名前は葵です。
葵。
お二人からのアドバイスをもとに突然降りてきた名前にしました。笑い。
なるほどね、いいじゃないですか。
私がリスペクトしてやまないお二人のように何もないところから様々なものを生み出せるような発想力豊かな子に育ってくれたらいいなと思っています。
すごいな。
またベストな回答をお願いしたいときにはお二人に真っ先に相談します。これからも楽しい配信を心お待ちにしています。
ありがとうございます。ということでね、すごいですね。名前が、確かあれだよね。名前、子供の名前を考えてほしいっていうお便りをいただいて、
はい。
なんかもう全然由来とかなんか何も関係ない、とりあえず降りてきたものをつけるのは何にも縛られなくていいんじゃないかみたいなね。
うん、そうですね。
そんな回答したんだよね。
しましたね。
うん。
いやー。
まさかそれ通りにね。
ね
え。葵というね。
私が考えたやつでしたっけ、葵。
いや、多分、どっちも、どっちも考えてないんじゃないの。
そうですね。
うん。そうだよね。覚えてないもんね。
ラッシーさんの方で、降りてきた名前にされたということでね。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
はい。それが一番だと思います。
でもなんか、色見本がいいんじゃないのみたいな。色見本からさ、なんか一応出したじゃん。うん、
そうなんですよ。
僕らが昔喋った時は。
うん。
それに近いよね。葵っていうのね。
そうですね。すごい。うん、だからなんかそこを参考にしてもらえたのかなと
思う
とちょっと嬉しいです
ね。そうだね。
うん。
でも、なんか僕ら自身が、その、なんていうの？こういうふうに、僕らが言ったことを参考に名前をつけてもらうっていうことは、うん、まあ大変嬉しいことなんですけども、
うん。
今後僕らがなんか悪いこととか何もできないくなっちゃうね。なんか縛りが。そういう縛りがついちゃうね、僕らに。
そうですね。
うん。
できないですよ、悪いことは。
うん、そうだよな。ちょっと、シャキッと、より一層シャキッと生きようと思うわ。
そうだな。
うん。身の引き締まる思いでございます。
うん。
うん。
じゃあ、いや大変だと思いますけど。
うん。
子育て。頑張ってください。
ね、頑張ってください。
はい。ありがとうございました。ご報告、はい、
ありがとうございます。本当に。ちょっと別のことが、相談がある場合はね。
うん。
まあもうちょっとちゃんとした人にもね、一応相談するようにしてもらった方がいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
うん。
うん。まあもちろんお便りまたお待ちしてますんで。
はい。お待ちしておりますので。
はい。
ということでね。
うん。
いや
ー。葵くんね。
うん。今日もね、やっていきますか。
やっていきましょう。
撮れてるかな、これ。撮れてるな。
撮れてる
よな。
撮れてるよ。大丈夫
だよ。撮れてる
よ
な。
うん。
よし。怖いな。よし、じゃあ行きますよ。
はい。
ベストアンサー。
このコーナーは、日常の疑問や悩みを掘り下げていき、ベストな答え、すなわち、ベストアンサーを探求していくコーナー。です。
はい、今回のお便り読んでいきます。
はい。
ラジオネーム、指ハム。
指ハムさん、ありがとうございます。
うん、指ハムさん、ありがとうございます。先日、片道6時間のドライブで夫とひたすら聞きました。
ありがとうございます。
帰りの疲れた道中にちびまーは聞きました。ありがとうございます。
僕のボコチンの名前ですね。はい。
うん、私にもぜひぜひ。ベストアンサーをいただきたく、初めてお便りを送ります。
はい。
早速ですが、私は動物が大好きです。
うん、
昔は実家で犬やハムスターを飼っていました、
うん、
またいつか将来海沿いのお家で大きなモフモフした犬を飼うことを夢に思い描いてきました。
ああ、いいですね。
数年前に結婚し、そろそろ犬をと思っているのですが、大きな問題が発生しています。
うん。なんでしょう。
環境としては大きなお庭があり、周りに自然もたくさんあるので100点満点です。
うん、
ちなみに海なし県に住んでいるため、海沿いのという点は諦めました。
うん、
まず、夫の家族と同居をしていること。
うん、はい、そう
です。夫の家族と同居をしていること、
うん。
夫家族は全員動物を飼った経験がないので、そもそものハードルが高すぎること。
うん、
夫は小さい時に犬に追いかけられたことがあり、トラウマがあることが分かりました。
きついね、うん。
動物そもそもに興味を持っていないのだとか、
うん。
世の中には犬派と猫派があることは知っていましたが、動物に興味がない人がいるとは。いや、むしろマイナススタートになるとは全く予想もしておらず、結婚前に確認していませんでした、
うん、
結婚して最初の3年間は犬のぬいぐるみを買って名前をつけて可愛がるところを日々披露するというイメトレから始め、ようやく昨年ハムスターを2匹迎え入れることに成功しました。
計画的ですね、だいぶ、うん、
ところが間もなく2匹をお迎えして1年になるというのに、まるでいないものとして生活しており、
うん、
俺のハムチンじゃない。俺は飼ってない。あと何年生きるの？とひどいことばっかり言います。
うん、
手に乗せて見せてあげても目を合わせてくれません。
うん、
触ってみてほしいとお願いすると、生き物との接し方を知らなさすぎて、すごい強さで彼女たちを指で突きました。
うん、はい。
動物に愛情を抱かない冷酷な姿に悲しくなります。
うん、
何を考えているかわからないそうです、
うん。
ちゃんと目を見ればわかるのに。
わからないですよ、うん。
どうしたらハムスターたちと夫は目を合わせて会話できるようになるでしょうか。かっこ犬はまだハードルが高すぎると思います。
そうね、うん。
犬とハムスターと同じくらい夫も好きなので、動物と夫が仲良くできるベストアンサーを教えてください。
おー、いいじゃないですか。うん、
ちなみに、そんな夫は宗男さんとお会いしてお話ししたことがあるそうです。
あー、そうなんだ。へー。
誰だ。
身内お便りですね。
いや、知らない。誰そう。
誰だろう。
怖い。誰だろう。名乗り出てください。
うん。
ということでね、はい、そういう、まあ、こういうお便りなんですけれども。
なるほど。
まあ、要約するとですね、妻は、
うん、
まあ、指ハムさんは動物が好きで犬を飼うのが夢ですと、
うん、
で。ただ、夫は動物に興味がないし、なんならトラウマがあります。
うん、
指ハムさん、妻はいろいろと努力をして、ハムスター2匹をお迎えすることに成功したが、夫は全く可愛がってくれない。
うん
うん、具体的には目を合わせない、指で強くつく、自分は飼ってないという、うん、何を考えてるかわからないと言っていたと、
うん、
で妻としては悲しい、
うん、
目を合わせれば気持ちがわかるのになぁと思っている。
わからないですよ。
どうしたら夫が動物を愛してくれるでしょうかという、そういうお便りでしたね、
うん、なるほどね。
うん、そういうことなんですけど、
これはね、ちょっと僕は、夫側ですね、完全に。
夫側ですか？
夫側ですね。
うん。
ちょっとちっちゃい頃、猫、友達ん家の猫に触って、ね、なんか、
うん。
ジンマシンが出て以降ね。
はいはい。
めっきり動物というものがね。
うん。
もう、苦手になりましたね。
ああ、猫以外も苦手になっちゃった。
猫以外も苦手になりましたね。
ああ。
うん。
そうですか。
はい。
まあ、そうですよね。苦手なもんは苦手だからな。難しい問題です、ね。そ
う。
これはね。
飼う必要がないと思ってるからね。
うん、
僕は。もう自然にいる、
うん。
自然の中で存在すること自体が一番幸せだと思ってるから。動物にとっても。
うん、なるほどね。
うん。
いやー、じゃあ完全に夫側ですね、じゃあ。
そうですね。動物園にすら行きたくないですね。うん、
そうですか。
うん。
なるほどね。
うん。
まあ、妻側としては、素朴に動物を飼いたいっていう、
うん、
まあ、そういう自分の夢を叶えたい。
うん。
ね、ちっちゃい頃からの夢だったから。そう、ね、まあ、みんな夢はありますからね。
それはわかるよ。
で、夫側の気持ちは、動物がそもそも好きじゃないし、飼いたくないと。
うん。
で、衝突してますよね、と。
衝突してるね。
うん、これが、これどうやったら解消できるかっていうところで、
うん、
なんかまあ普通に考えるとこれはどちらかが折れるしかないというね、
うん、
こう二択、買う買わないの二択になるかと思うんですけれども、うん、まあこのラジオではね、
うん、
二択の問題を今まで解決してきたという、
そうだね、
実績ありますから、
うん、あるのかな、
あの、はい、うん、実績ありますから、あの今回もね、うん、バシッと解決していきたいと思いますけど、
なるほど、
うん、まあ、ね、うん、ちょっと完全にあの僕の方で完全に解決してきたので、うん、今回は、
もう今回、
うん、
え、じゃあ僕が買いたいって気持ちになったら、
うん、
あ、でもそういうわけでもないのか、
あ、もうでもそうなると思います。
僕の気持ちが動いたら解決みたいな、
うん。まあそうですね。
ことっていいかもしれない、今回。
うん。それは、うん、もう、言えると思います。そう言える。
僕のベストアンサーはもう、
うん。
買わないからね。
ああ。
動物とかはね。
うん。それが今日、動きます。
うん。動く
今日それが動きます。
動く確定。
はい。
もう、
うん。
楽しみだ
な、それは。
うん。
そう。これあの、動物が好きじゃないから飼いたくないっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
そうじゃないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。実際は、
うん。
隠された本当の何かがあるんじゃないか。
おー、なるほど。
そうですね、うん。
お金かかるとか。
まあそういうね、こともあるかもしれないし。
うん、
あの、なんか、
掃除が大変とかね。
とかね、うん。なんかあんまり匂いが好きじゃないとか、
あ、うん、
わかんないですよ。いろいろな、こう深掘っていくといろいろなものがあると思うんですよ、
うん。モフモフが嫌いとかね。
そうそうそう。
すごい。平らなところが好きとかね。
うん、平らなところが好き。平らなところ。
モフモフじゃない、
うん。
モフモフの逆が思いつかなかったんだけどね。
うん。
うん、
フローリングみたいな。
そう。フローリングが好き。うん、
とかね。
うん。
で、まあ、いろんなパターン考えられるじゃないですか。
うん、ある。
で、いろんなパターンがあるから、じゃあどれに対して答えを出せばいいかって結構難しい問題なんですけど。
そうだね。
ね、そうですよね、普通に考えると。
そうだよね。うん。
でも僕は、解決方法知ってるんですよね、こういう場合。
うん。知ってる。
はい。最悪パターン。
うん。
最悪パターンを、
うん、
解決すれば大丈夫です。
あ、難しいな。
うん。
最悪パターン。
そう、今回の、
うん、
この状況を生み出してる最悪のシナリオを一旦考えて、これを解決しておけば、
うん、
あとはどんな問題ももう簡単になりますから。
うん。なるほどね。
うん。
その犬を嫌いな夫が一番、
うん、
動物嫌いな夫が一番嫌な、
うん、
状態っていうのを解決するってこと？
そうそうそう、そう、
うん。
いろんなこう原因が考えられると思うんですけど、その原因が一番解決しにくい問題だった場合。
うん。うん、
これを考えれば、もう簡単です。
まあそうだね。
ねえ、そうですよね。
うん、そうだ。
うん。
うん。
そうでしょ？
うん。
で、その最悪シナリオを今回僕がちょっと考えてみたんで。
うん、考えた。うん。
はい。もうこれが、あの、紛れもなく最悪シナリオですっていう、
うん、
完全に考えました。
ほう。
これをね、まずね、説明して、
うん、
これをどうやって解決すればいいかを説明して、
うん、
最終的にはもう、ここバーンと、ベストアンサーを出しちゃうって。
出る。
あ、もう出ちゃいます、ね。
出る。
はい。
おぉ、さすがですね。
はい。もう出しちゃいますけども、
うん、
今回、夫側には、実は、隠された気持ちがあるんですよ。
もうん。
見えてない部分っていうのが。
見えてないな、心の底に。
そう。
うん。
これ結論、
うん、
嫉妬ですね。
え、
嫉妬の気持ちがこれありますね。嫉
妬。
うん。
どういう、ね、何もその、妻の気持ちがってこと？
そうそうそうそう。
妻の気持ちが動物に行っちゃうから、みたいな、
うん。そうそうそう。
俺を大事にしてくれないじゃない。
鋭いね。ね、
もう犬なんかより俺を大事にしろ、みたいな。
そうそうそうそう。これ、よくお便りを読むと、だんだん見えてくるんで、ちょっと説明させてください。
うん、気づかなかったな。
ああ、これね、うん、最後の方で、ユビハムさんこう言ってますと、
うん。
犬とハムスターと同じくらい夫も好きなので、動物と夫が仲良くできるベストアンサーを教えてください。
そうだよね。そこちょっと気になったけどね。
うん。うんうん、これ妻からしたらですよ。まあ、動物が好きな妻からしたら、自然な気持ちですよね。こうみんな大好きだよっていうね。
うん。
これ、まあ、自然だと思うんですよ。
はい。
で、家族みんな大好きだ。
うん。
お兄ちゃんもお姉ちゃんも、
うん。
トムも、みたいな。お父さんも大好きなの。
誰だ、トムって。
飼ってた犬か、
うん。
犬とかね、ハムちゃんとか。
ああ、なるほどね、
うん。そうそう。これ自然なんですけど、でも。
猫じゃないんだ。うん。
そう。うん、猫かもしれない。
トムだから猫じゃない。犬なんだ。
確かに。確かに。
うん、
猫っぽいな、確かに。
そうだよね。まあ、
ただこれ、うん、動物にあんまりこう接してこなかった、
うん、
夫の立場に立つと、
うん、
もしかしたらこんな風に思うかもしれないなっていうのが、
う
ん、あれ俺、動物と同じくらいしか愛されてないのかなみたいな。
なるほど。
みたいな。
確かにね。うん。
うん、で妻側からするとみんな大事だ。みんな大好きだからっていう感じだけど、うん、でも、夫は結婚したからには、妻の愛情を一番注がれるのは自分だと思っているかもしれないですよね。
うん。うん、
つまり、自分が得られるべき妻の愛情を、
うん、
なんかの原因で、ちょっと足りなくなっちゃってるみたいな、風に思ってる可能性があります。
うんうん、
あれなんか、俺、ちょっと、愛されてないみたいな。
うん。確かにね。
どうですか？
あるかもしれない。それは。
あるかもしれないですね。
うん。
で、
確かにね。動物を、ペットとして見てる。
うん。
ペットとして見てるってことだよね。夫側は。そうそう
そう。妻は家族として見てるけど。
そうだよね。うん。
とかね。
うん、俺はもうペットとしてしか見れないからね、動物は。
うん。うん。
うん、もうこの思想もね、ちょっと怪しいけどね。そのペットとして、ね、下に見てるみたいな。
うん。
うん、
これは、こう、いろいろな環境とかが、で、決まるわけじゃないですか、考え方。
うん、そうだね。
ここをまず、なんだろうね、理解し合わないとね。
うん。
いけないかもしれないですね。最悪シナリオだと。
うん、なるほど。わかるわ、
うん。うん。で、ただこれ結構普遍的な問題でして、
うん。
まあ、よくある話っていうのがあるんですけども、まあ、産後クライシスって呼ばれてるものが
ありますと。産後クライシス。
うん。はい。まあ、これ子供
が。タイムクライシスではなく。
そう、タイムクライシス、懐かしい。ディノクライシスではない。眼根とか使わない。
タイムクライシスではなく。
タイムクライシスではない。産後クライシス。
産後クライシスってのがあるんですね。
はい。
FPS 視点の。
そう。
ゲームではなく。
うん。その、結婚生活の FPS じゃないの。
じゃないの。
うん。産後クライシスって何かっていうと、
うん、
まあ、子供が生まれた後に夫婦仲がうまくいかなくなるという
。はい。
これ片市さんの。ね、経験あると思うんですけど。
ありますよね。なんで普通に言ってるやん。一切気遣うことなく言ってる。
経験あると思うんですけども、
うん、
まあこれいろいろな原因がありますと、ホルモンとか。
うん、まあね。
で、その一つの要因は、
うん、
まあ子供生まれた後、妻っていうのは、
うん、
まあ確率的に高いのは、すごい、育児に必死になる場合っていうのが結構、そういう場合が多いですよね。
うん。
子供を死なせないために、すごいめちゃくちゃ、こう頑張っていると。で、夫は、なんか、ぼーっとしてるみたいな。
うん、まあね。なんか、それはあるね。
ぼーっとしてますと。なんか全然自分事じゃないみたいな。
うん。
で、なんなら、あれ？俺、なんか冷たくね？みたいな。 奥さんは俺に冷たくねみたいな、
うん、
俺に構ってくれてなくねみたいなことを思い、なんかふてくされたりする夫がいると、
はいはい、うん、
それを見ると妻はわあダメだダメだこいつってなるみたいな、まあ、そういうパターンがあるみたいですね、うん、産後クライシスの中に、
うん、
まあ、妻からしたら自分と同じくらい真剣に子育てしてほしいけど、
うん、
夫からしたらなんか出産前と同じように自分を愛してほしい、
うん、よくある話だね。
ねえ、よくあるんじゃないですか、ね、で、うん、こういうふうに全く見てるものが違うときに産後クライシスとかその関係性がね、
うん、
こう悪くなったりするってことが起きるんで、これは結構普遍的な問題じゃないかな。
うん。よく聞く話ですね。
うん。
もう私の場合は3000から当たりがちょっときつかったですけどね。クライシスが。
そういうパターンもね、ありますよね。うん、
発生してましたけど、うん。うん。
そういうパターンもありますよね。
うん。
うん。なんかあるのか、あるんじゃないかな。
うん。適当な、適当だな、ね、そこは。そう、なんかあるんだよね。うん、
そう、なんかあるんですよ。
うん。
で、まあ、今回、ゆびはむさんの場合は、
うん、
子供じゃなくて、ペットがいますと。
うん、
いますと、っていうか、まあ、ハムちゃんがね、2匹いますね、うん、
ハムちゃん
今もうすでに、
うん。
で、夫側からすると、ハムちゃんと自分とで愛情が分散されてるように感じる、っているかもしれない、
うん。
自分が受け取れるはずの、愛情リソースがペットの存在によって失われていると感じてるかもしれないですね。
うん、
で、ここで嫉妬が生まれてしまった。
うん。なるほど。
うん。で、これが最悪パターンなんです。
まあ、そうだね。
うん。
愛情が、自分への愛情が分散されちゃう、ペットに分散されちゃうっていう話もあると思うし、
うん。
なんか本来そのやるべきことみたいなのが、
うん。
要は夫婦間のリソースみたいなやつが奪われるみたいな感覚はも
う
あるかもしれない、
うんうん、そうだね、
そう、愛情だけというよりかはね、
うん、いろんなリソースが、
う
ん、
そうだよね、
こう奪われてる、
うん、その感じは
感じるかもしれない、
うんうん、
例えば旅行が夫は好きだけどなんか、まあペットがいるとちょっと行けなくなっちゃうとかね、
そうだね、
そういうパターンもあるかもしれない、
うん、
うん、まあそういうのはねこう解決できると思うんですよ。
うん、
例えば、こう、同居してる両親がいるみたいだから、
そうだね。うん。
預けていくとかね。
うん。確かに。
で、そう、まあ、現実的な問題を解決したりとか、いや、自分は、その、うん、本当は旅行に行きたいんだけど、なんか行けないってことがあんまり、なんかもっと本当は行きたいんだよね、とかって話し合えば、解決しますから、
うん。うん。そうだね。
うん。ただ、嫉妬の場合、すごい解決が難しいんですよ、
うん。
なんでかってことをちょっと説明していきますね。
うん、
この解決が難しすぎるから最悪シナリオにな
ってるん
ですよ。なるほど、うん、実は、うん。はい。で、まあ、こう夫から見ると、
うん、
妻が飼いたいと思ってる動物っていうのは、
うん、
妻を略奪する略奪動物なんですね。
うん。
うん、まあ、いわゆる、略奪獣なんですよ。
なるほど。泥棒猫ってことですか？
そうそうそう。泥棒猫も、まあ、略奪獣のうちの一つですよね。
そうだよね。そうだよね、うん。オーソドックスな略奪獣だよね。
そうそうそう。
泥棒猫は一番。
うん、一つだよね、うん、その。
そうだね、うん。うん。なるほど。
で、この略奪獣に対して、まあ、自分の。
略奪獣聞いたことねえ。聞いたことねえわ。そんな名前。くくり、カテゴリー。カテゴリー聞いたことねえ。
この略奪獣に対して、まあ自分のトラウマとかも相まって、とっさに攻撃反応が出て、つついちゃったりしてるのかもしれない。
ああ。
うん。この略奪獣に対してね。
うん。
っていうことなんですよ。
はい。
うん、で、しかもね、夫は多分嫌がってきたと思うんですよ。うん、あんまり飼いたくないなって。
うん。
多分言ってたと思うんですね。
うん。
で、夫からすると自分が、なんかあんま飼いたくないなって言ってんのに、なんか妻が強引に飼おうとしてるみたいな。
うん。うん。
ように見えてるかもしれないですね。
うん、確かに、それはある。うん。
うん。で、ってことは、なんか自分の意見っていうのが、ないがしろにされてると。
ああ。
もしかしたら感じてるかもしれない。
ああ。うん、あるよ。
つまり、うんね。
あるよ、それは。
あるかもしれない。
絶対あるよ。うん。
で、その場合、どう思うかっていうと、うん、自分への愛情足りないんじゃないか。
まあ、そうだよな。
ね。え、うん、じゃあ自分への愛情なんで足りないのか。もう略奪獣がいるからですよ。
何回聞いても面白いわ。略奪獣。そうだよな。倒すべき敵だもんな、略奪獣は。
そうなんですよ。
うん。略奪してくるんだから。
そう。
うん。
愛情が足りないっていうこと、そして略奪獣の存在っていうのが。う
ん、愛の略奪獣だよね、
うん。そうそう、愛の略奪獣いますと。うん、で、うん、本当は自分が一心に受けるべき愛が足りない。もう理想と現実のギャップが生まれてますっていう。
そうだね。その略奪獣を迎え入れようとしてること自体に。
そう。
でも、もう略奪されてるから、
ね。そういうこと。
もう始まってるから。
そうなんです。
略奪獣のその攻撃の範囲がもう、すごい広い。
うんもう始まってるの。
そう時間軸でだいぶね、そう。だいぶ強い攻撃。そう、受けてるんだ。
うん、
あれ今攻撃されてんのみたいな。
そうです
よ。夫からしたら、うん。
これが多分ストレスになってて、
うん、
で、ストレスがかかると人間、こう心の奥底に持ってた、コンプレックスとかね、
うん、
出ちゃうわけです。
う
ん、で、コンプレックスが出た結果、普段と違うことをした。うんとか攻撃的な反応とかね。
うん、
普段は優しい音なのに、なんか、こう、めっちゃ冷たい。略奪獣に対してはめっちゃ冷たい。
うん。
うん、指ハムさんから見たら、可愛いハムちゃんなんだけど、
うん、
夫から見たら、いや略奪獣なんですね。
うん。悲しいなぁ。
ねこれは悲しいですよね。だから、これが解決が難しいと、
うん。なるほどね。
いうことですよね。
難しいわ。
うん。
うん同じものを見てるのに見え方が違ってるわけですからね。
そうなんです。
うん、
で、僕から見るとう、その時出てくるコンプレックスっていうのはもう決まっちゃってるんですね。うん、
お得意の分析ですか、それは。
はい、もう、僕、かじってるんで。
お
聞きかじってるんでね、分析を。
聞きかじるってなんだよ。聞きかじるってなんだよ。
聞きかじってるんだね。
聞きかじるって。他人から聞いた話を自分のものに落とし込んでるってこと？
うん。うん、なんかそういう、そんぐらいの浅さで今話してますけど。
うん、なるほどね、うん。
うん。で、このコンプレックスは、
うん。
どのコンプレックスかっていうと、
うん、
まあ。エディプスコンプレックスなんですね、やっぱり、ね。うん、
聞いたことあるね。
ねえ。
うん。
これエディプスコンプレックス。
エディプスコンプレックス。
これは精神分析の用語らしいんですけれども、
うん。
精
神分析ね。うん
まあ、これ生まれてきた息子がいたとしてね。
うん、
息子は自分の母を独占したいわけなんですけど。
うん、独占欲ね。
そう。
母親への独占欲。
そうそうそう。母を奪おうとする父がいますと。
うん、
この三者の間で、こう、すごい愛と憎悪が発生するという。
うんうん。
のが幼少期にみんなあると。
うん。子供はね。
いう話。そう。で、この時の経験っていうか体験が元になり、
うん、
ずっと人間の心の奥底にね、このコンプレックスが住み続ける。
うん、
と言われていますと。
なるほど。
うん。これ産後クライシスの話ともちょっと通じますけど。
確かにね。
うん。奪い合うんですね。
うん、奪われるんだね。
ああ、
そうだね。
娘さんの場合は、また逆らしい。
おう。あ、お父さんを取られないように。
お父さんを、そうそうそう、とか。
いや、そっか。
うん。
息子、父、母、息子の場合は、
うん。
息子が、
うん。
お母さん好きで、
うん。
父が略奪獣に見えるんだよね。息子
そうそうそう。獣。そうそうそう。
いやだって、泥棒猫も略奪獣でしょ
そうだね。
泥棒猫だって人間じゃん。
そうだね。人間も、うん、まあ、広い意味では獣だから、ね。
そう、略奪獣
と言ってもいいかもしれない。
うん。で、娘、父、母、娘、家庭だと、
うんうん、
今度、 娘はお父さんが好きだから、
うん、
母が略奪獣に見えるんだよね。
あ、そういうことですね。
うん、
本当かよって感じだけど本当かよって感じだけど、まあ、ね、そういうふうに言われて、まあ、
ね、うん、そういうふうに言われていると。
そうそう。で、こいつが、
うん、
ひょっこり顔を出したとき嫉妬という感情になる。
うんうん、
これなんかまあわかるよね。
そうだね。てか、娘がこう一緒に遊んでる、うん、ちっちゃい頃にね、
うんうん、
あの別の子供抱っこしてたりすると、
うん、
泣いてたからね。
ああ、はいはい、はい、
取られちゃうんじゃないかみたいな、
ね。ああ、その、そんな感じだよね。いいですね。そういうことですよ。
うん。
うん、
で、そういうコンプレックスをもう昔経験してると、人間は。
そうそうそうそう、そうな
の。そういうことだよね。
そうなの。
うん。それがエディプスコンプレックスってやつですか？
そう、エディプスコンプレックス。
うん、
あるいはオイディプスコンプレックスと呼ばれる。
うん、オイディプスコンプレックスね。うん。
と、うん、いうことなんです
ね。オイコンね。
そう、オイコン。
エディコンとオイコンね。
うん、そう、うん。一緒ですけどね。一緒なんですけど、はい、うん、そういうコンがあると。
うん。
うん、
コンプレックスをコンって言わないのなかなか。
そういうコンプレがあるってことですね。
うん、コンプレも言わない。うん。
で、ここを、
うん、
ここで、ね、注目したいのは、まあ、嫉妬っていうのは、
うん、
必ず三角構造になるんです、
ね。そうだね。
うん。
うん、
で、さっきも言ってくれたように、
うん、
お父さんと、まあ、自分と、自分の友達みたいな、
うん。
自分の友達を抱っこするお父さんみたいな。
うん、
三角関係ですよね。
うん、友達が略奪獣に見えるんだ。
そうそう、友達が略奪獣になってると。
うん。うん。
略奪獣なんて言葉は存在しないんだけど、そういうことですね。うん、
そうだよね。うん。
それは認めますけどね。
うん。
うん、で、まあ、あるいは、自分に生まれてきた、
うん、
自分の家に生まれてきた弟とか妹が、
うん。うん、
が、
うん、
両親の、関心を奪ったときに、
うん、
赤ちゃん帰りとか、
ああ、するね。
すると。で、これも、
うん、
やっぱ同じなんですよね。
はいはいはいはい。
うん、嫉妬から来てる。
うん、嫉妬ね、うん。
うん。この三角関係になるんですね。
うん。
こう、リソースを持っている人と、自分が持つはずだったリソースを奪う人みたいな。
うん。
愛情というリソースを奪う人。
うん。なるほど。
うん。だからもう、この略奪してくる相手に対しては、うん、なんか友好的な関係を取りにくいんですね、人間も。うん、そもそも、うん。
そもそもそういうコンプレックスみたいなのがあるからってことだよね。
そうなんです。
うん。
で、今、ユビハムさんの旦那さんは、
うん、
まあ、最悪シナリオの場合、
うん、
この嫉妬の三角構造の中にいるわけなんですけど、
うん、
こう結構こう難しいのが、
うん、
人に対して嫉妬してるんじゃなくて動物に対して嫉妬してるってい う場合ちょっと隠したいと思う、
うん、
まあ、人に対して嫉妬してる場合も隠したいと思うので
そうだね、うん、
動物に対して嫉妬するっていうのはもっと隠したいと思うかもしれない、
うん、そうだね、なんか大人げないもんね、
う
ん、
そうなんか子供に対して嫉妬するっていうのもなんかちょっと隠したいとかと一緒で、
うん、
そう、大人げないって思っちゃうよね。
うん、思っちゃう。
そうすると、どうなるかっていうと、奥さんに自分がどう思ってるか伝えられないっていう可能性がある。
うん。うん、言いたくても言い出せない。
そう。で、自分の気持ちにも向き合えないとか気づけてない可能性もあるし、
うん、
奥さんに伝えられないっていう可能性もある。
うん。
つまりこれは問題に気づくことすら難しい。改善が非常に難しい。
なるほど。
ということなんですね。
気づけないんだ。
そう。妻も夫も気づけない。気づきにくいんですよね。コンプレックス。
なんかもやっとするみたいなね。
そうそうそう。
なんかもやっとするけど、するからちょっと当たっちゃうみたいな。
そうそうそう。なんかうまくいかない。そういう形で出てきちゃう。
なんだかなーってなっちゃうってことだよね。
うん。
うん。
そうなんです。でもね、もう今、もしかしたらそういうパターンがあるかもしれないって認識できたわけなんで、
うん。
あとは、 嫉妬っていうものがどういうものか理解して、
うん、
もう嫉妬を解決すれば、
うん、
終わりますっていう。
なるほど。
うん。
そうか。
非常に、もう、そういう、わかりやすい問題にね。
うん。
できたわけ
ですよ。確かに。これはもう、三国クライシスももしかしたら解消できるかもしれないってことですね。
そうなんです。人類の問題を解決できるかもしれない。
うん。
今回。
なるほど。
うん。
素晴らしいじゃないですか。
でしょう。
うん。
みんなの心に住まう略奪獣を駆逐できるかもしれない。
うん、いいじゃないですか。
そして、家族として受け入れられるかもしれない。
うん。
略奪獣ではなくて。
そうだね。
うん。
うん。
さあ、じゃあ、解決していきましょう。
嫉妬をね。
うん。嫉妬の問題に今回は取り組みます。
ジェラシーね。うん。
はい。ということでね、今回も本を読みました。
お、すごい。
タイトルが、嫉妬の構造。
おお、すごいね。
うん。
うん。
荻野の荻野浩一。
はい。
著。教養文庫。
うん。
はい。で、まあ、初版がですね、1983年出版なんで。
もう割と古い。
めちゃくちゃ古い。
うん。
めちゃくちゃ古いし、こういうお便りが来ないと多分一生読まなかったであろう、
ね。ね、うん。略奪獣って言葉載ってた？
載ってないね。
載ってないんだ。
私が。
あ、作った？
はい。私が作りました。
わあ、さすが。
うん。存在しないからね、そんな言葉。
そうだよね。
うん、
すごいじゃん。
すごい。うん。そうだね。ただ、うん、
すごいすごい。
そうだね。作り出したってことですね、うん、概念。新しい概念、ね、うん。
すごい。
うん。で、この本にはね、嫉妬の基本構造が三角関係っていうこととかね、
うん、
さっき僕が言ったようなことも書いてあるし、
うん、
と書いてあるしというか、さ、書いてあることを言ったってことですね、
うん、
あの三角関係のところ、
うん、そうだね、うん
うん、で、あと臨床的な事例とか、あの嫉妬を扱った文学作品とか神話とか宗教の中での嫉妬の描かれ方とか、うん、いっぱい書いてて面白いです、
うん、面白そうだ、
はい、皆さんもぜひ手に取ってみてくださいっていうことですね、
はい。
で、まあ、臨床事例についてはね、すごい生々しくて、壮絶なものが多い。
いや、そうだよね。
すごいな、こんなことあるんだっていう、
うん、もう
めちゃくちゃすごい話だなっていう。
うん、嫌な実験だ。
はい、そう。実験ではない、あの、相談に来るのね、こう。この人はでも、お医者さんとか精神科医なのか、臨床心理しかわかんないで、
うん。
で、心科医ですね。こう、患者さんが来るんですよね。
うん、
で、患者さんの話をいろいろ聞いてるうちに、あ、嫉妬がこういう病気につながってるなとかっていうのがいっぱいある。
あ、そういう事例が。患者さんの話を聞いて、
そうそう
そう、う
ん、
その事例を集めるみたいな感じ。
あ、そうそうそう。臨床実験ではなくて、臨床事例というか、その。
あ、じゃあ一緒じゃないですか、胸をと。
胸音？
あ、まあ、そう。聞きかじってんでしょ？だって。
はい、私、はい、素人のね。
そうだよね。この聞きかじってん
の、ね。まあ、一緒です、はい。
うん。
ただ、こう、次元が違う、ね。
ああ。
あの、うん。うん、僕は、ただの略奪獣ですけどもね。
うん。略奪獣なの？胸音が？何の？
違う。
何に対しての略奪獣
でもない。で、まあ、何が、こう、まあ、すごい、まあ、いろんな事例があるんですけど、
うん、
僕が感じたのは、嫉妬っていうのは、めちゃくちゃエネルギーが強くて、
うん、
愛の気持ちが強ければ強いほど、もう、なんだろう、相手が振り向いてくれないとか、憎悪に変わってしまう、
ね。そうだね。ストーカーとかね。
そうなんですね。
うん、
まあ、そういうことを感じた、本ですね。
うん、読書感想文。みたいなことをしてる今。
まあちょっとね、みんな読んでみてくださいっていうことです。
うん、
で、まあこの本の、
うん、
を読んで、
うん、
まあ、嫉妬についていろいろ書いてあるので、それをちょっと説明させてもらって、
はい、
みんなの嫉妬に対する理解っていうのを、
うん、
底上げ、爆上げ、
うん、
しまして、
うん、
はい。
うん、
そっから解決方法について、最後に言うと。
う うん。なるほど。
いうことにしますね。
ああ。嫉妬の構造ね。
うん。
うん。
すでに45分経ってるけど、
うん。
いきますね。こっから。
いきます？はい。